はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は優子の天秤について話したいと思います。この映画は、春本裕次郎監督脚本で、プロデューサーに松島哲也監督とか、高口素直監督も名を連れている、連ねている作品です。で、2020年制作で、152分。で、映画 .com の説明を読むと、加工の二人の竹内久美が主演を務め、家族への春本裕次郎監督が情報化社会の抱える問題や矛盾を真正面から炙り出していくドラマということです。
はい。
で、僕はシネマクティフ東京支部の、本編というか、まあ、音声配信で、一応その、ゆうこの天秤の、ネタバレなしの回と、ネタバレのありの回も、まあ、録音して、まあ、アップされているので、まあ、そちらも、のんべさんとか、丸井さんの素晴らしい解説があるので聞いてほしいんですけど、まあ、僕がそこで話してたので、後でちょっと話すぐらいにして、
はい。
まず、おとけいさんに感想を聞きたいなと思います。
はい。わかりました。はい、じゃ
あ、おとけいさんお願いします。
はい。まず、春本監督の作品は僕は初めてですね。はい、だから、家族へは見てませんし。
はい。
で、まあ、主演の方の、加工の二人も、まあ、見てないっていう感じではあるんですけども。
はい。
の頃、まあ、顔は見たことあるけど、主演で作品を見たのは初めてかなっていう感じはありますかね。
うん、
はい。で、全体的な感想としては、まあ、いい作品だなっていうふうにした。
はい。
で、まあ、皆さんの感想を聞いてる感じで言うと、結構揺さぶられるっていうか、
よし。ちなみに、
はい。
おとけさんはその、東京支部の音声配信は、
あ、聞きました。
聞いてくださったんですか、はい、あ、そうですか。はい。じゃあその全体で、
そうですね。
はい。
で、まあ、特に丸井さんなんかは結構、こう、衝撃を、受けたというようなことを言われてたりしたと思いますけど、
はい。
まあ、僕はまあそこまででもなかったですけども、ただ、なんかいろいろ考えさせられるというか、いろんな語り口あるんじゃないかなっていうような作品だなというふうに思いました。
はい。すいません、言うの忘れてましたけど、あと、ネタバレありで話してるんで、はい。もしそれが気になる方は、
そうですね。
止めていただきたいなと思います。はい。すいません、言ってなかったです。はい。
はい、
ごめんなさい。
で、まあ、いつものように良かった点を挙げていきたいと思いますけど、はい、主に3つ僕はあるかなって思ってまして、
はい。
で、まあ、先ほどもちょっと触れたんですけど、まあ、見る人によって、もう様々な語り口があるような作品だと思うんですね。
うん。
まあ、これっていうテーマは、まあ、わかりやすいテーマというか、まあ、なんて言うんですかね。ポスターを見ると、そんなようなこと書いてありますけど、正義に関わる話であるとか、うん、そういうことは、なんとなくはわかるんですけど、まあ、ただ、うん、その中にも映画で描かれているもので、いろんなものが描かれていると思うので、いろんなところからこう話はできるんじゃないかなというふうに思いましたし、
うん、
まあ、例えば正義とか、まあ、報道の話でもあると思うんですよね。
うん、
まあ、主人公がドキュメンタリー作家というかドキュメンタリーの監督みたいなことをされているので、はい、まあ、報道というか、まあ、どれぐらい大きな会社かちょっとわからないですけど、マスコミと言われるぐらいかもう少し小さいところかわからないですけど、そういうところに所属しているということですよね。
所属してるんですか？
フリーなんですかね、あれは。ちょっとね、契約がちょっとわからないですけど。まあ。
後で契約できたっぽいですけど、でもあの人は、ね、うん、
上の人。
ゆうこは、結局、あの時は、あの時点でも契約はされてないんですかね。よくわかんなかったですけどね。
そうですね。そこまでは。だから、うん、川瀬洋子さんの、役の人が、
人はまあ、できたわけ
ですね。な、契約が決まったみたいなことを言ってましたよね、うん。だから他の人たちはちょっとわかんないんですけどね。
うん、
まあ、まあ、でも、そういうのをなりわいにしてるというか、ことはありますよね。うん、まあ、報道に関わる人だなってことですよね。はい、それと、まあ、内容全体として、こう、嘘とか真実とかそういう話が出てくる話だなっていうふうに思いました、ね。 あとは、今言ったようなものとどういうふうに付き合っていくかとか、どうやって折り合いをつけていくみたいかなっていう、折り合いをつけていくかみたいな話かなっていうふうに、
はい。
思いました、はい。で、そういうところは、まあ、良かった点というか、まあ、まあ、こういう映画かなって僕は捉えてるんですけど、
うん。
うん、で、もう2点目としては、演技がすごく良かったなっていうふうに感じましたね。で、河瀬洋太さんとか、まあ、あとは、一緒に同行してるカメラマン役の木村智樹さんですよね。
うん、
ちょっとなんか、いつもニコニコしてる感じの、
うん、
ちょっと陽気な感じの人でしたけど、うん、あれもちょっと面白いキャラクターだなと思いましたし、それから、お父さん役っていうか、あの、優子のお父さんですけど、はい、三石健さんとか、
はい、
あと、ちょっと、くせ者っていうかね、医者役の池田亮っていう方ですかね。うん、はい、ちょっとか、あの、ちょっと癖のある感じの、
うん、
あの、役だったかなと思いますし、
はい。
それから、高校生の、小畑メイちゃんですね、うん、役の、河合優美さん。
はい。
まあ演技も良かったし、まあその、お父さん役の、上田さん。
はい。
ですね、もうなんか、ちょっと特徴のある感じというか、なんか、ああ、こういう人いそうだなっていう感じのお父さん役だったなっていうふうに思いました。
やっぱり。僕はなんか、
はい。
ミネタ君わかりますか？銀杏ボーイズの。
ああ、
わかんないです。
わかんないです。はい。ごめんなさい。
なんか、今回の役は漢字が似てて。
ああ。
僕はミネタ君がすごい好きなので。
はいはいはい
はい。はい。なんか、この、梅田さんも、すごいいいなと思いました。
うんうん、なんか、人の良さそうな感じというか。
はい。
うん。でもちょっとこ、まあ役柄としては怖いところがあるん
ですね。劇場型
って感じ。だから、やっぱり、父と娘一人にさせとくと、ちょっとなんか心配だな、になるっていうのがわかるなっていうところですよね。
うん
うん、で、というところがまあ、2点目で、まあ演技全体的に良かったっていうのと、多分、監督の演出的な技量もあるのかなっていうふうに思いましたね。うん、はい。あと三つ目としては、その、マスコミとか報道っていうものが描かれるんですけど、まあ、ある意味映画監督とか映画に携わる人も、そっち側といえばそっち側なわけですよね。
うん。
放送する側というか、取材する側というか。はい、なんですけど、まあ、そこを、そこ報道とかマスコミの、その、醜悪な部分ですよね。なんか汚い部分っていうか嫌な部分っていうのが、まあ、ちゃんと描かれていて、僕は、まあ、真摯な感じというか、良かったかなっていうふうに思いましたね。まあ、なんか、例えば報道、その、会社の報道の上層部の人みたいなとか出てきますけど、
うん、
なんかすごい嫌な感じだったりとか、うん、まあ、あと取材の仕方なんかも、カメラも回ってないと見せかけて実はまだ回ってたりとか、
うん、
まあ、ああいうのよくあるのかもしれないですけど、ちょっとま、なんとか、騙されたとまで言わないんですけど、あの、なんだろうな。カメラを向けてない時に見せるような人の表情みたいなのをまあ狙って撮ってるだと思いますけど、まあ、そういうやり方とか、あと、ちょっと細かいところですけど、あの、言えば撮らないでくださいねって言ったけど、優子は撮ってたみたいなところがあったんで、
はい。
ちょっと、いいのかなとか思ったりとか、まあそういうもんなのかなっていうかね。うん、まあいろいろ思いましたね、そういうとこは。
うん。
うん、で、まあ、あとはそうですね。あと、優子が結構、いきなりスマホのカメラで撮り出すっていうシーンが2つぐらいあったと思うんですけど、うん、
はい、
はい。まあ何も言わずにカメラを向けられたら、まあみんな普通嫌だと思うんですけど、
うん、
そういうところですよね。なんかそれって、ある意味、暴力じゃないですけど、まあ、つまりその時は優子は報道側に立ってるわけですよね。
うん。
なんかそういう人間性みたいなとか、ちょっと嫌な部分というか、いうのもちゃんと描いてるんだなっていうのは思いましたね。うん。で、まあ、良かった点はそういう感じで、まあ、そうですね。あとはなんか、映画のここが良かったとかいうよりは、なんか、さっき最初に僕が言った点ですね。例えば正義の話とか、嘘の、とか真実の話とか、まあそういうことを こう、マスさんとなんかお話できればいいかなっていうふうにちょっと思ってますけど、今日は。
うん。
まあ、あと、強いて言えば気になった点で言えば、
はい。
一応、その辺言っとこうと思いますけど、まずね、僕が一番気になってしまったのは、映画本編の話じゃなくて申し訳ないんですけど、
うん。
エンドロールですね。
うん。
これに、DHC っていう文字が流れるんですよね。
うん。
多分、共産なのか。
ちょっとそれ忘れ、見てないっていうか、わかんなかったんですけど、はいはい、どういう仕事ですか？
ね、一番最後の方ですね、だから。はい。だと思ったんですけど。
いや、例えばその、撮影協力とか。
はい、そこまでちょっと僕もね、何で、どこの部分でそれが出てたかっていうと、ちょっと、そこまでは見れてなかったんですけど。
ああ。
まあ、あんまりエンドロールそんなに僕真剣に見る方ではないので、最後で見るのは見るんですけど、うん、だから、パッと目についてしまったっていうぐらいなんですけど、そう。
はい。
終盤の方であったのは覚えてるんですけど、
うん。
だからどういう関わり方かっていうことは全然わからないですし、内情もわかんないんですけど、
うん、
まあ、僕の言わんとしてることは皆さんわかっていただけると思うんですけど、DHC の、まあ、社長が、差別的な、発言というか、ホームページにそういうことを書いたりとかですよね。まあ、ちょっと前に話題になりましたけど、まあ結構前からそういうことを、この映画は多分作られる前からもそういうことはあって、まあ知ってる人は知っているっていう感じだと思うんですけど、
うん、
まあそういうところに、から、まあ、わかんないですよ。どういう協力をしてるのか、お金が出てるのか、これは全然わからないですけど、
うん、
なんかそこが、文字、その、会社名が入っているっていうことが、僕はすごく気になってしまって、
うん。
うん。まあ、もし、そういうことを教えてくれる人がいたら教えてほしいなと思ったんですけど、
うん。
まあ、そこは関係者しか多分知らないとは思いますけど、
うん。
まあ、まあ、簡単に言ってしまうと、嫌な感じがしたというだけですね。そういうことですね。うん。うん、
まあ、でも、出方によるんじゃないですか、それは。
あ、
例えばなんか、うん、わかんないですけど、薬、薬局行ったじゃないですか。うん、
はい。
そこでなんか出てたとか、まあわかんないですけど、
うん、
その場合に、まあ、映ってたと
か。そうですよね。うん。まあ薬局。
性協力。
そうですよね。
その場合は、まあ別に責めることでもないんじゃないかって気もするし、
うんうんうん、
はい。
だから僕の好き嫌いの問題っていうのも、あるんですけど、例えば僕だったら、最近なんかだったらね、コンビニに DHC の商品を置かないでくださいっていうことを、
うん、
まあ、そういう運動されてる方もいますけども、
はい、
僕だってどかして撮影するとかね、その商品は。
そういうことまあでもそれはわかる前の話、撮影する
から、まあまあ、
それはちょっとできない
んです。ああ、わかんない。そうかな。ああ、そう、まあ、そうですね。そこまで話題になる前ですからね。
うん。
うん、まあ、それは、
まあ、人それぞれの基準がある
でしょうね。うんうん、ね、個人的に
僕は基本的にはその、はい、その映画が言ってることが正しいかどうかだけで作品を判断するべきだと思ってるんですね。
うん。
例えば、いくらいい人が出資してたとしても、
うんうん、
その映画が言ってることが差別的だったらダメだし、
うんうんうん、
でも、まあ、出資してるから名前出てるかちょっとわかんないですけど、
はい、
知らない時に出資されてしまったりとか、
うん、
いう状態で、まあやってる映画が素晴らしい映画だったら、まあいいんじゃないかなって僕は思うんですけど、
うん
まあ、それは人それぞれの価値観なんで、
うん、
全然元健さんのこと否定はしないですけど、
はいはい、
僕のスタンスとしてはそういう感じですね。
うん、なんか、まあ映画の本筋とは、まあその差別的なね、
うん、
話というのは関係はそんなないので、
はい、
そこはまあいいかなと思うんですけど、例えばこれがね、差別を題材にしたような映画であれば、そこは多分考えると思うんですね、うん、やっぱり。うん。まあ、気になったというぐらいのことです。
うん、
はい。
だからなんか、
はい、
今回に限らずそういうことあるじゃないですか。
あります、あります。うん。
だからそういうことを、まあ、もっとジェネラルな話として、
うん、うん。
まあ、論じるっていうのは別にいいんじゃないですか。
そうです
ね。だから僕が今言ったのは別に今回の作品に限らないことを、
はい、はい。
述べたわけじゃないですか。
うん、
だから、オートケイさんも別にそういう視点で話してることは全然いいかなと思って、
うん、
別に言っていいんじゃないかなと思います
。はい。
はい。はい、まあ、結構あるじゃないですか、問題になった監督とか、
うん、
まあ、その人がやってる作品とか、
うん、
まあ、結構話題というか問題視される映画も、まあ、多々あるじゃないですか。
はい。
例えばまあ、すごい簡単に言えば、薬物やった人が出てる作品を上映していいのかどうかとか、うんうんうんね、まあ、そういういろんな多分、まあ、人それぞれ価値観あるから、
はい、
別にその価値観を僕は否定するつもりは全くないですけど、それがダメだっていう場合もあるし、うん、いいっていう場合もあるし、
うん、
で、僕、その価値観を議論するっていうのもまあ、いいかなって。
そうですね。
思うんで。
はい。だからまあ、そういうところに、まあ監督とか制作者の方がどれぐらい意識をしてたかどうか全然わからないですけどもね。
うん。
うん。あの、例えば本当は消したかったけど消せなかったっていうこともあるかもしれないですし、
うん。うん、
まあ全然気にしていないということもあるかもしれないです。わかんないんで、なんとも言えないんですけど、まあ、ただ、あの、映画の内容で、まあ、その映画の良し悪しを語るというのはまあ多分いいと思うんですけど、
うん、
そういうなんか、ちょっとしたところというか余計なところでその不本意な形で映画の評価を落としてしまうとか、まあ、うん、簡単に言えば好き嫌いというのもありますよね、その見る人の。先ほどマサがおっしゃったように、そういうものを気にする人と気にしない人がいるので、
うん、
というところで、見ないみたいな人もいますからね。そこ、この人が出てる映画見ないとか、うん、この監督の撮った映画見ないみたいな、極端なことがありますからね。好き
嫌い
も
ありますね。
そうそう、
好き嫌い。この俳優が嫌いだからね。
そうそうそう。
ってのありますからね。
配給がここだから見ないとか見るとかいうのもあるんで、うん、あの、だから、そういう意味でちょっと気になったっていうところですね、
うん。うん。多分まあ、あの、別に差別とか関係なく人それぞれそういう基準って絶対あると思うんで。
そうですよね。うんうん。
だ僕だったら、まあ別にその毛嫌いしてるわけじゃないですけど、優先順位としてキラキラ映画的なものは下がるんで、まあそれは気合っていうか、いうこともある、まあ基準値っていうか、なるわけじゃないですか。
そうですよね。うん。
だからそれ、でもそれは別にまあ僕の基準だから、あの、別にキラキラ映画ばっかり見てる人のこと何も思わないですし、
うん、
だからそのお互いその、まあ、それはそれでいいんじゃないか。だからでも、作品がなんかむちゃくちゃ差別的だったりとか、
うん、
人をなんか、侮辱してるとか、
はい、
そういう作品はやっぱり誰が誰何を作っていようが僕はやっぱり批判することになるとは思います。
そうですね。うん。わかりました。はい。でもう
他は、
はい、はい、気になった点2点目なんですけど、これはまあ内容に関わることなんですけど、まあメイちゃんが優子のお父さんですよね。
うん。
と、まあ、セックスをしたということなんですけど、
うん。
で多分否認をしてないんですよね。
うん。
で、それから2ヶ月ぐらい経ってて妊娠してることがわかるわけなんですけど、
うん、
その、まず否認をしてないっていうことは、まあ、まあ、ありえないことではもちろんないんですけど、
うん、
その点がちょっと気になったことと、
うん、
で、そのままにしとくかなっていうところなんですよね。
そのまま。
あの、要は、例えば、否認せずにセックスして、
うん、
で、その、例えば、どこまでやったかなんですけど、
うん、
例えば、その、否認せずにそのまま膣内に射精したのか、
うん、
どういうふうに終わったかにももちろんよると思いますけど、
うん、
でも妊娠したってことは、まあその可能性は高いわけじゃないですか。うん、
はい。
ただ普通は例えばアフターピルをもらいに行くとか、
うん、
あのお父さんいい歳なんですから、そんなことぐらいわかってると思いますけども、
うんうん、
そのままにしといて、なんか、その後どうなるかとか考えなかったのかなとちょっと思って。
まあ、そういう人なんでしょう、多分。
そういう人です
ね。それも含めてのお父さんなんじゃないかと思いますけど。
いや、なんか、そんな、ちょっと言い方あれですけど、そんな愚かな人にちょっと僕は思わな見えなかったっていうのはあったので、
ああ、
いくらなんでもそんな。
これはちょっと俳優の偏見で申し訳ないですけど。
あ
僕は三石健さんで、本人じゃないですよ。
はい、はい。
三石健さんが演じてる人って結構そういう人多いから。
うん、ああ、ひどい人っていうか。
はい。なんか、秘密とか見ました？
あ、見てないですね。
の、
うん、
あれ多分秘密に出てたの三石健さんだと思うんですけど、
はい、はい。
そのお父さんの役とはマジ、ほんとひどいんで。
ああ、なるほど。
とか、まあ。
まあ、それを見てればね、納得いくかもしれないですね、確かにね。
うん。
だその、うん、まあ、例えばですよ、いろいろ、想像はできるんですけど、 まあ、例えば、メイちゃんが、その、まあ、結構幅広くというか、いろんなところで体を打ってたとしますよね。わ、うん、かんないんですけど、
うん。
で、そういう意味で、まあ、ピル飲んでるから大丈夫とか、
うん、
誰かとするときにですよね。そういうことをもしかしたら言っていたから、そこまで気が回らなかったというか、そこは考えなかったっていう可能性ももしかもちろんあると思うんですけど、
はい、
うん、でもそういう感じでもなかったかなっていう、もうわかんないですけどね、うん。うん。だから、うん。まあ、そこがちょっと僕的には納得いかなかったというか、いくらなんでもそのままにしておくかなっていう、というふうに思ったんで、うん、その、高校生のメイちゃんがそのままにしておくかなっていうところもちょっとどうかなとは思ったんですけど、でもそれぐらいはわかるわけですから、妊娠してしまう
って。でも結構そういう人多いんじゃないですかね。
そうなんですかね。
いや、結構多いかどうかわかんないけど、まあそういう人も今いると思いますよ、ね。
もちろんいます、はい。いると思うんですけど。
いや、そもそも、あの立場で自分の生徒とそういうことしてしまう人なので、うん、それは、まあ、いや、その、魔が差したのかもしれないですけどね。
うん、
いや、その状況になってるってことなので、それはその、なんていうか、そういう風になってしまってるっていうところもある。だから、うん、そこに思いつかない人間であるっていうことも含めてあり得るかなって僕はちょっと思うんですけどね。
ああ、なるほど。まあなんか、うん、まあそうか。
僕の友達の女の子とかいましたし、
うん、あ、本当ですか。
まあ、高校の時から、その、つけないで、もう当たり前って言ってたし、
うんうん、
その子はまあ、
うんうん、
どんな話してんだって話ですけど、
あ、まあ、
友達で。
はいはいはい、はい。まあ若い時はね、そういうことは、まだあっても、仕方ないかなっていうふうなことは思ったりしますけどね。
うん。
若い子同士だったら。
まあ、それも含めて、だから、ゆうこはもう呆れたんじゃないですか。
ああ、
うんうん。何やってんだよ、親父。
そうですよね。最悪ですよね。娘にバレる
っていう
ね。
まあまあ。まあでも、結構いい歳の娘だから、まあ。
ああ、まあ、
いや、もちろん最悪ですけど。
逆にね。うん。
なんか、あれが、ね、娘が高校生とかだったら、マジでちょっと、祝福不可能かもしれないけど。
ね、口聞いてもらえないでしょうね。
まあ、はい、
う
ん。まあもう、ね、30代くらいっていう感じ
で。そ
う
ですね。
はい、
なる。
そういう欲望とか、
うん、
もう親父にあるんだってことは、
まあまあね。
まあ理解できる、
うん、
年だし、
うんうん。あ、でもそういう人が塾の先生をやっているっていうところはちょっとね、
うん、
どうなんだっていうところにはなりますけどね。
僕もだから、まあ、言葉悪いですけど、
はい。
ああいう、妊娠したとかいう映画って結構あるじゃないですか。
はい。
その、望まないで。
うん、うん。
否認しなかったとしても、なんで、その、中でって、すごい思うんですよ。
うん、
う
ん。
外で、そういうふうにすればいいじゃないですか。
うん。
射精すればいいじゃないですか。
はい。
まあ、わかんないですよ。まあ、外で射精しても、生まれるときは生まれる
って
、できるだけできるってことあると思うんですけど、うんうんうん、それぐらいのケアもしないのかっていうのは僕はいつもその、よくあるじゃないですか、その、なんか、突き詰めていったらなんか、その、自分の子、その、本妻の子じゃない愛人の子ができてしまって、
うんうん、
そっからなんかその子が、恨みを持って殺人事件に将来、なんかあるじゃないですか、
うんうん
うん、そういう横溝正史的な映画って、その時にいつもなんか、まずそこをやっとけばお前なんだかもうちょっとなんとかなったんじゃないかってすごい思ったりするんですよね。うんうんうん、まあでもそれは別に、なんていうか、それがあるからその映画が成立してるっていうか物語が成立してるから、まあまあそこはそうなんですけど、
うん、
うん、まあ物語でよく僕はいつも心の中で突っ込む点ではありました。
はいはいはい、
だから乙女さんの気持ちは実はわかるっちゃわかる。否認はしなかったとしてもっていうところです
ね。うん、そうです、
ね、いや、わかります。
という点ですね。
うん。
もう一点あるんですけど、
はい。
まあ、一方、その、ドキュメンタリーの、その作品というか、を作っている、もう亡くなってしまった先生と生徒みたいな話がありましたね。
はいはいはい。
で、まあ、これもうネタバレですけど、最終的に、実は、やっぱり肉体関係があったってことがわかるわけですよね。
はい。
無理やりなのかちょっとわかんないですけど、あれは。
はい。
あれ、ま、動画か音声かが残ってたってことですよね。
そうですね、うん、はい。
動画残すかなって僕思ってて。
まあ、あれは誰が撮ってどうなったのかちょっとわかんないです、
ね。だから、先生が、多分先生のお姉さんが持ってた携帯ですよね。うん、先生の遺品かなんかですよね、多分。
うん。
ってことは本人が撮ってたかなんかですよね。
はい。
だから、
よっぽど、よ
っぽど、そうですよね。よっぽど、頭がおかしいというか。
うん。
うん。
まあ、余罪はありそうですよね。
そうですよね。だから、まあまあ、残すやつもいると思います、もちろん。そういうやつも。でも、普通のね、例えば、うん、まあ、その、教師と生徒の付き合いみたいな話は、まあ、どこにでもあるんですけど、あると思いますけど、うん、まあ、でも、残さないですよね、記録を。普通は
、うん。まあ、でも、あれは、確実なんか、レイプっぽいじゃないですか。
だから、うん、
残さないと僕も思うんですね。はいはい、犯罪行為なんで。うん、まあまあ、わかんないですよ。殺人鬼みたいなやつ残すやつもいるから、まあ、そうですね、まあ、それはわかんないですけど、
うん、
でも、そうじゃない場合は残してる人も結構いる気がします。
お
ー、その恋愛関係だった場合は、
うん、
よくなんかアイドルとかも流出してるじゃないですか。
ああ、まあまあまあ。
キスみたいな、はいはい、プリクラだったりとか。
うんうんうん、
僕はそういうし、趣味、別にかっこつけてるわけじゃなくて全くないんですけど、
うん、
世の中にはそういう、まあ、ラブラブだった時に残したいって思ってる人も結構いるみたいなんで。
ああ、なるほど。あ、いい関係であっても。
いい関係だった場合は残す場合はあると思います。だからあれがレイプなので、自分の犯罪行為はそんなミスミスと
ね、そうですよね。
相当、その、本当に殺人鬼みたいなやつじゃない限りは、普通はないと思うんですけどね。
うん、だからちょっとそこが、
うん、
びっくりしたというか。
あ、まあ、これどっから来たんだみたいな。
そうそう。残ってたのっていうふうに思ってしまって。
もしかしたら、僕は思ったんですけど、うん、なんか、学校側は証拠があるみたいなこと言ったじゃないですか。
ああ、はい。
あれを見たのかな、とか、
うん。
思って。
なるほど。
でも、そしたらでも、娘さんはやられた方なので、
うん。
退学というか、そうなんか、娘さんはもうちょっと、こう、娘っていうか、学生っていうか、被害者の方ですね。
はいはい。
はい。攻める方にも行かないから、うん、これはどういうことなのかなっていうのは、まあ確かに考えましたけど、
うん、
矛盾というか、
うんうん、
あれを見てた場合ですね、
うんうん。
でも学校が何かを掴んでるっていうようなことを言ってたじゃないですか。
はい。
だから、どにを見たのかなっていう、うん、あれを見たのかどうなのかみたいなのはちょっと考えました、
ね。そうですね。それちょっとわからないですけどね。
うん。
まあ、ちょっと僕は、脚本的にというか、
うん、
なんかそこは無理があるような気はしたというところですね。
あ、
うん、その、ま、決定的な証拠が残ってたっていうことを言いたいんだとは思うんですよね。うんうん、
はいはい、
一言で、はい、一発で分からせるためにあれが一番分かりやすいですけどね。うん、
まあ、映画的にその、うん、展開ですよね。
うんうん、
ひっくり返す。だから見方を180度変えるっていうのは二つのことあるじゃないですか。はいはい、その、売りをやっているっていうことと、はい、レイプをしていてか、まあ、確実その、自殺した先生が悪かったっていう、実は本当に学校側での問題じゃなくて、
うん、
まあ、学校側にも問題あると思うんですけど、
うん、
まあ、先生もが、加害者だったっていう、
そうですよね、
ひっくり返すための、
うん、
まあ、要素なので、
そうですね。
まあ、確かにちょっと矛盾は生じてしまうのかもしれないですけど、うん、まあ、映画的な表現というか。
はいはい。
はい。
でも、あそこはやっぱ、いいシーンというか、
うん、
うん、すごいひっくり返されるシーンですよね、
はいはい、
うん、そこは見事だなっていう感じはしましたね、うんうん、まあそんなとこですかね、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい、
まあ僕は音声配信で話したので、まあ絶賛というか、まあ僕はすごいいい作品だなと思って楽しかったですし、
はい、
まあそんなに、まあ春本監督のことが好きだからっていうのもあるかもしれないですけど、
はい、
人柄としても、
うん。
僕はだからこの映画を見る前に動画を、YouTube とかを見てたので、
はいはい、
人柄としてまあ好きだなって思ってた部分もあったので、
うん、
やっぱそういう人の場合はちょっとこう、なんか、ひいき目に見ちゃう部分あるじゃないですか。
いや、むしろでもそういうのって大事ですよね。その、うん、作ってる人が、まあメディアというかね、そういうところにちゃんと出てきて積極的に。
うん、
まあ、 マイナスになる人ももちろん、いなくはいないですけど、ね、人柄がいいということは、うん、とてもプラスになりますからね。うん、いいですよね。うん、
だから、例えば GDHC のことが出てきても、うん、なんか、まあ、別にそういう変なことは、なんていうか、思想的なものはもちろんないのはわかってるし、うんうん、まあなんかあるんだろうなっていうふうに、まあ好意的に解釈もしますし、はいはいはい、さっきのその、ビデオというかその、レイプ氏の映像が出てきたっていうことも、
はい、
あんま引っかからなかったっていうのはあるんですね。スルーしてるというか。うん、まあ、はい。で、僕はこの映画で、まあちょっと、前の音声配信でも被るんですけど、はい、2点すごいいいなと思うところがあって、
はい。
2点で大きく、いいんじゃないですけど、うん、一つはその、説明あんましない。
うんうん、
説明方じゃないっていうところ、うんうん、と、まあ、視点が変えられるっていう点なんですね。うんうん、まあ、最初に、後に言ったら視点を変えられるっていうのは、その、さっき、仏さんとも話してましたけど、
はい、
その、名が売りをやっていたっていうことと、
うん、
先生がその、加害者であったっていうこと、
うんうん、そうですね。
によって、こちらの今まで見てた価値観が変わるというか、
うん、
まあ、先生に関しては、まあ、どっちか分かんないってみんな見ながら、観客側はそう思ってたと思うんですけど、
うん、
しかも、結構優子は疑ってるシーン、不利だったじゃないですか。素振りを見せてたじゃないですか。
はい、
お母さんとかにも、最初のインタビューの時に、ちょっとなんかこう、
うん、
なんか取り調べじゃないけど、
そうですね、
うん。うん。なんかそういうのもあったから、まあ観客側も、これちょっとなんか怪しいかもしれないなとは思いながら多分見てたとは思うんですけど、ほうほうほう売りをやってるっていうのは僕は、まあ、聞いたときかなり衝撃をやっぱ受けるわけですよ。
ほうほう
ほう。うん。っていうのは、うん、そうだな。なんか、まあ、売りをまあ、何かこう、普通の家庭ではないなっていうのは、まあ、わかるじゃないですか、見てて。
うん、うん。
でも、そう思わせない演出っていうか、そういうのもあって、
うん、うん。
っていうのは、例えばその、パンを男の子にいじられるじゃないですか。
うん、ああ、はいはいはい。
でも友達の女の子は結構かばってくれるんですよね。
うんうん、
で、吐いてる時も結構みんな親切にしてくれてたりとか、うんうん、まあわかんないですけど、その、うん、そういうちょっとアウトローな感じだったら、女の子からもいじめじゃないけど、
あそうです
ね、阻害されるような気もしていて、
うんうん、
でもそういうこと全くなくて、女の子には、輪の中には吐いてるかどうかわかんないけど、まあ認められてる部分がありそうだったから、
うんうんうん、
だから僕はなんかそのそういう方向の人じゃないんじゃないかっていうふうに今思わせてくれたから、
うんうんうんうん、
その後で出てきた売りをやってるっていう言葉が衝撃に思えたんですよね。うんうん、で、一つすごい思うのは言葉ってイコールレッテル貼りなわけじゃないですか。
ほう。
だから売りをやってるって聞いたときに、
うん、
人間が感じる、どういうもの、例えば、その、高校生で売りをやってるって言ったら、なんかこの援助交際的なものを想像すると思うんですよね、
はい、
ピント、はい、
うん。
なんか軽いノリでやってるような。でも、もし彼女がやってたとしても、多分その想像とはちょっと違う売春行為だったような気もしないでもないんですよね。
うん、
例えば先生に対してその、優子のお父さん、との関係についてはその、まあ、あれも、その断片的に見れば、売りをやってるわけじゃないですか。
まあまあそうですね。
でも、事情を知れば売りじゃなくて、まあ家庭の事情でお金が払えないから、
うん、
まあ仕方なくっていう部分もあるわけじゃないですか。
うんうんうん、
見方によってその、相手に対する同情の仕方とかが結構あって、
うん、
あの男の子は多分、その、メインに対する嫉妬心とか、その、
うん、
怒りとかから、
そうでしょ
うね、売りをやっているっていう、一番ひどい言葉をチョイスしたけど、
うん、
実情はそうじゃない可能性もあって、
うん、
そこら辺がなんか、そのマスコミが勝手に名前をつけるレッテル貼りとすごい似てる気もするんですよね。だから逆に言えば、いじめっていう言葉で、その本当はその、暴力とか障害なのを柔らかくしてるっていうのもまあもちろんそうですし、
うんうんうん、
逆のこともあるじゃないですか。
はい、ありますね。
うん、それもなんかすごい、思わせる、
や
れるなっていう。だから彼女は多分まあ、その、売春的なことをやってたのかもしれないけど、
うん、
僕の想像では、そういう、いう感じではなくて、
うんうんうん、
本当にお金がなかったりとか、大変だったから、なんかしてっちゃったんじゃないかなっていうふうに、
うんうん。
で、お父さんも、 あ、お父さんっていうのは、その、ゆうこのお父さんも、
はい。
その、高校生とそういうことをやったっていうだけだと聞くと、マジでクソじゃないですか。立場も、はい、あるのに。
はい。
でも、まあなんか、その状況になったら、
うん。
なんかな、まあ納得ができないかもしれないけど、
うん。
まあ仕方ないかなって思ってしまうような、
うん。
二人の関係性ではあったりとか、
うん。
っていうのはあったんじゃないかなって、まあ僕は見てて、思ったりしたんですね、
うんうんうん。
世の中って結構そういうことの積み重ねなんじゃないかなっていう気もする、しないでもないんですよ。
うん。
まあこれは例を挙げたら、まあ、すごい怒られるかもしれないですけど、
はい。
例えばその池袋の、その引いた事件あるじゃないですか。
はいはい。
で、あれは、もちろん、ダメですよ、うん。いいことじゃないし、事故、うん、あの、その後の対応も、
うん、
態度も良くなかったとは思うんですけど、
はい。
でもそれは、その事故が起きたとき、その、あの、女の子、子供とお母さんを引き殺したっていうことを、うん、の事情の時の彼の内情っていうのは誰もわからないじゃないですか。
うんうんうん。
でもそこに対するいろいろ上級国民だったりとか、いろんなレッテル貼りがあることによって、
はいはい、
人間はなんか、自分の中での想像で、その人の、その人格なり、生活なりを想像しちゃうんじゃないですか。うんうんうん、それは当たり前だと思うんですけどね。うんうんそれこそがなんか、うん、問題の一つというか、誰も内情は絶対にわからないはずなのに、
うん、
こうに違いないって考えて怒ったりとか、
うんうんうん
まあ、それは必要な時もあるとは思うんですけど、
うん、
それがちょっと多すぎるんじゃないかなって僕は思うんですね。
うんうん
うん、まあ、胃袋の事件を起こす、拒否反応を起こ、まあ、思っちゃう人もいるかもしれないですけど、
はいはいはい、
まあ、例として挙げるとし
たら。
うん、っていうのもいろいろあって、
うん、
まあ、ちょっとあの、映画の題材とはちょっとずれちゃうかもしれないけど、
はい、
まあ、あそこで、その、お湯をやってたっていう言葉で、彼女の見方が変わってしまう人も僕も含めて、そうだ、いう人も結構いたと思うんですよね、
うんうんう
ん。だったらお父さんっていうのはその、ゆう子のお父さんはそんなに悪くないじゃんって思う人も多分いる、思っちゃった人は多分それと同じ気持ちなんですよ。僕も含めてですけど。
うん、うん。
それは前は、マスコミもそうだし、
うん、
その、マスコミを含めた、その、なんていうか、報道によって、やたら正義を振り回す人との考えも同じじゃないですか、多分。
うん
まあ、そういうのがすごい描かれてたのが、
うん
まあ、僕は楽しいっちゃないですけど、
うん、
映画を見てて、まあ、センスオブワンダーっていうか、なんか、うん、まあ、いいシーンというか、
うん、
だなって思ったんですよね。
うんうん
うん、で、もう一個、あの、前者で言った、あの説明がないっていうのは、
はい。
まあ、これはあの、音声配信で言いましたけど、カンニングのところのシーンで、
うん。
丸井さんには、あれ、カンニングっていう言葉言ったんじゃないって言われたんですけど、後で。
うん。
収録が終わってから。
はい。
でもあの、これでシナリオ売ってるんですけど、
ああ、はいはいはい。あの、
パンフレット
ですね。ですね。はいはい。
そこにシナリオが全部書いてあるので、
うん、うん。
一応もうそれも確認したんですけど、あの、カンニングっていう言葉は言わないんですよね、本人に対して。
うん
まずその、カンニング見つけた時も、なんかいけないもん、テストやめ、みたいな感じで、
う
ん。
無効にしますっていうね。うん、はい。
多分、あの、音圭さん先生やられてたか分かると思うんですけど、
うん、
あんな対応多分普通取らなくないですか？
そのスケジュール的なものとか。
ああ、まあもちろんもちろん。時間の問題とかもないですけどね。
塾なんでね、あそこはね、
うん。
あの、それは可能かもしれないですけど。
うん。うん
難しいですね。まあ、だから、後で個人的に、あなたは0点ですみたいなことは言うかもしれないけど、
うん、
ですけどね、
うんうん。
全員がなしみたいなことにはなかなかね、
うん、
理由も言わずにっていうのは、あの、ちょっとびっくりしたというかね、そういうシーンでしたね。
うんうん、で、その後、屋上でも、あのカンニングって言わずに、
うんうん
まあ、私も、あったよみたいな。
カンニ
ングっていう言葉自身は出さないっていうか、
うんうんうんうん。
僕もそのなんか、誰かに怒るときとかで、なんかそれがすごくその子に言っちゃう、言葉を出しちゃうことで、すごい傷つけちゃうというか、
わかります。
っていうときって、なんか出せなかったりするじゃないですか。
うんうんうん、
例えばまあ、これちょっと違いますけど、例えばその子の親が死んだとかっていうときに、
うん、
死んだとか言えないっていうのに似てる気がしてるんですけど、その気持ちってわかるんで、
うん、
あそこでゆい子が言わなかったことが、すごい彼女はそういう繊細な部分を持ってる人だなと思って
ますね。そうですね。はい。
そういうところが、なんか、描 その別に説明とかなくても、その人のこう、心情とか性格とかを、すごく表せてるというか、っていうのが、まあ僕はすごい好きですし、
はいはい、
あとは、まあそうですね、あとレイプの映像についても、
うん、
映像自身全く見せないというか、
はいはいはい、ま
あ、しかもし、なんか、こと、音声も、そんなになんか、はっきりわかんない、
うんうんうん。
シナリオを読むと、シナリオで結構書いてるんですね。先生やめてとか、
うんうんう
ん、なんとかなんとかみたいな、その二人のやりとりみたいなのが結構書いてるんですけど、うんうんうん、でも、あそこでは、僕、なんだ、ガチャガチャやってんな、みたいな印象に思ったぐらいで、はいはいはい、なんか、だあんまり上手くない演出だと映像を見せたりとか、なんか女の子のスカートがこうめくれてるような映像をチラッと見せたりとかすると思うんですけど、あとなんか手紙出てくるじゃないですか。それもなんか、
衣装みたいな。
はいはいはい。なんか、こう、慣れてるんじゃないけど、読むみたいなとか、そういうのって結構あったりすると思うんですよ、日本映画だと。そういうダサい草っていうか、そういうなんか無駄な説明みたいなの一切ないから、それはすごいいいなと。だから多分、2時間半あっても全然足りくないのは、そういう変な演出のために長くなってるわけではないから、まあそんなに時間が長く感じなかったのかなっていう、サクサク進むというか、まあ必要な情報だけが与えられるから、あ、もう早く次行ってよみたいな全くないのは、まあすごい、だから良かったのかなっていう。
はい。
はい。ちょっと長くなりますけど、僕の2ついいなと思った話の点で、で、僕があまり好きじゃないシーンっていうのがあって。
お
なんか、あと一個も、設定として面白いのは、
はい、
ごめんなさい、ちょっと、ダメなところっていうよりも、
はい、
いいところもう一個言いたいところがあるんですけど、はい、メインも下ろしたいって言ってるところが、
うん、
この映画で面白いというか、
お
いい設定だなと思ったんですよね。
ほうほう。
なんか、結構、産みたいっていう映画多い気がするんですよ。ああいうのできたとき。
ああ、まあ、そうですね。うん、うん。
で、産みたくない、私も産みたくないんだってことで、
うん。
共犯関係になれるじゃないですか。
うん。
ほっとするじゃないですか。こっち、まあ、悪いですけどね。ほっとするのも。
そうですね。
まあでも、親としての、親がバレないかもしれないっていう、うん、僕はやっぱり、優子の地点に立っちゃうので、
うん。
まあ、あれ良かったなと思ったんですよね、やっぱ。
うん。
で、そこら辺の設定もいいなと思って。
うんうんうん、
それがあるから、二人は共犯関係になれたし、
うん、
その、なんか、普通と違う、こう、ストーリー展開になったなっていうので、
うんうんうん、
まあ、あそこがウィンウィンな関係になってるのがいいな、設定として面白いなって思ったっていうことですね。うんうん、はい。で、戻るんですけど、
はい。
僕はあまり映画、この映画に限らないんですけど、全然。映画の演出としてあんま好きじゃないのが、
うん、
頭を触るシーンあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、あれが、初めはすごい嫌がってたのに、
うん、
どんどん、まあ、触ってもいいよみたいになってきて、
うんうんうん、
で、最終的に、ベッドで寝てるところで触ろうとするシーンになるじゃないですか。入院してる時に。
はいはいはい、
で、あれは映画的に素晴らしいと思うんですけど、
うん
よくあるじゃないですか。
ありますね。はい。
そういうなんか一個のことが始め嫌がってたのに、最後ら辺になってくると、受け入れたりすることによって、二人の関係性が深まるみたいなシーンってあると思うんですけど、
うん
うん、で、実際ないじゃないですか。
一回拒否されたら、普通やんないですね、二回目ね。
まあ、ギャグでもう一回やるとしても、
うん、
それをなんか、まあ受け入れてくれたなっていうふうに思うことって、
うん
やっぱ映画ってすごい、長尺をキュッてしてるから、
うん、
その対比があるわけで、
はいはい、
例えば2ヶ月とか会った時に、
うん、
まあ2ヶ月でも2週間、3週間会った時に、そのキュッてなってないから、別に不利になってないというか、
うん、
普通は、普通の生活では。だからあんま好きじゃない僕は演出
なんですよね、
うん。映画的になっちゃうんだけど、うん、なんてすごい思っちゃうので、うんはいはい。で、これはこの映画で出てくるわけじゃないですけど、あともう一個映画として、して好きじゃない演出っていうのをつながりで話すと、はい、これはこの映画全く全然関係ないですけど、
はいはい、
なんかキャラクターが二人喋ってて、
はい、
で片一方のキャラクターがどっか行くんですね。 いなくなる、うん、その画面から、
うん。
そしたらもう一人の映ってるキャラクターのやつが、ボソボソってなんかその二人の会話の後に喋ることってあるじゃないですか。実は俺は違うけどね、とか。
うん、
誰に喋ってんのお前みたいな。一人ごと言うみたいな。わかります？
あれは、わかります、あります。まあ、映画ならではといえばならでは。
あれがめっちゃ嫌で、僕。絶対そんなこと言わないぞって思って。
ああ、
よくあるんですよ。特にハリウッドとか、海外の方が多いかも。
まあ、言わない、言う人もいなくはないでしょうけどね。
うん、言いますかね？
いや、わかんないです。
絶対言わないですけどね。
僕はあんま、見たことはないですからね。
ギャグ言うときもありますよ。なんか。
うん、
二人で喋ってて、なんと言ったときに、なんかこう、皮肉みたいなことをポロって言うみたいな。どれに言ってんだ、こいつっていう思っちゃって、
確かに、
僕はあんま好きじゃない。まあ、はい、映画の演出の話になっちゃう。はい、はい、はい。まあ、はい、まあ、そんなことで、僕は、この映画すごい好きですね。
はい、
はい。
僕もこうなんか大絶賛してる感じじゃない風に喋ってますけども、
うん、
邦画という意味では、かなりレベルは高いなっていうのは僕は もちろん思ってますね。
はい、
まあ、言い方悪いですけど、邦画によくある、こう、またこの演出かみたいなこととか、たるいなとか説明が多いなとかいうことはないので、すごく、なんですかね、も
う
全然海外の映画と肩を並べられるっていうかね、はい、そういう出来だとはもちろん思いね。まあ、あとは、
ね。なんか、はじめでは、なんかちょっと、どういうことだ、みたいな、理解しづらいぐらいの、説明なさぐらいの。
うんうんうん、そうですね。
ちょうど僕はそれぐらいがちょうどいいんですけど。
う
ん、
そうです、ね。まあ、その方が、観客の集中力を保てるというかね。
あ、そうですね。
あんまりわからなすぎると、
眠くなる
なっていう、もう投げちゃう人が出てくるんであるんですけどね。そこのバランスですよね。
うん。あとなんか、それが分かってくる楽しみみたいなのってないですか？
あ、ありますあります。
うん、映画って。そうですよね、うん。だから説明されるとそれないから、
うん、
なんか、他人の家族を垣間見てるような気になってこれて、そういうなんか楽しみが僕は結構好きなんですけど、
うん、
初めなんか、例えばラジオとか知らないラジオをいきなり聞いたときに、
うん、
二人が話してること、初め全然分かんないんですけど、多分ね、うちはネタも部分もあると思うから。うん、加工作とか、加工の音源とかをどっかから引っ張ってきて、聞いていくと、二人の言ってること分かるみたいな。
うんうん、
それに近いなんかその、解明していく楽しみみたいなのがあるから、僕はこういう風な作りにしてほしいなって常に思うんですけど。うんうん、
はいはい、はい、
うん。
先ほど松さんおっしゃった、レッテル貼りというか、
はい。
いうようなところで僕もちょっと話をしたいなと思うんですけど、
うん、
その大きく反転としては、まあ、多分二つあって、メイがその売りをやってたみたいなことと、
はい。
最初の事件の先生と生徒の関係が実はあったっていうところですよね。うん、まあ、最後に出てくる動画の部分ですけど、
はい。
そこで反転っていうかね、大きく話が変わると思うんですけど、実は僕はそのメイに関しては、そんなにびっくりしなかったっていうか、
うん。
ああ、実はまあそう思ってた部分も多分あったのかもしれないですけど、びっくりしなかったですね。なんだろう。そういうことをやってても不思議ではないなと思いましたし、
うん、
なんでしょうね。自分が、こういう言い方をすると、なんかすごい自分に都合のいいことしか言ってない感じになるんですけど、昔付き合ってた女性で、
うん、
その彼女の全然知らない部分を見たときに、うん、後で知ったときに、はい、すごい騙された気分になるというか、
うん、
あ、人ってわかんないもんだなっていう経験があったので、
うん、
なんか一見メイはそういうことしてなさそうに見えたのかもしれないですけど、僕は結構そういう見方をしてたからそんなに驚かなかったのかなっていうところはありますね。うん、で、まあ、なんだろう。まあ、優子はやっぱりそこで揺れるわけですよね。メイが本当のこと言ってるのか、自分に嘘つかれてるのかっていうところで。まあ、嘘だったりとかすると都合が悪いっていうのもあるでしょうし、なんかそこで揺れるんですけど、まあ、そういう意味で、先ほど松さんが 言葉でレッテルを貼るっていうのことを言われてましたけど、日常生活でも、その相手の言ってることが、まあ、あんまりよく知らない人ですよね。よく知ってる人だったら、その、嘘ついてるか本当のこと言ってるかって、まあまあ大体わかるじゃないですか。どういう人かは分かってるんで。そうじゃなくて、そんなに親しくない、ちょっと出会ったばっかりというか、知り合ったばっかりの人で、まあ例えば、今回で言うと、ゆうことめいの関係ですよね。そんなに、そう、出会ってそんなに立ってない相手で、で、本当どういうこと考えてるか分かんない相手の言ってることを、真実か嘘かっていうのを、我々やっぱり決めつけて見てるっていうところがやっぱ往々にしてあると思うんですよね。
うん。
だから、例えば、あ、メイはそういうことしなさそうだなっていうふうに見てる人であれば、いや、その売りをやってるとは思ってなかったからびっくりすると思いますし、
うん。
いや、こういう子は、そういうことしてそうだなって思ってる人から見たら、売りをやってたって言われても、あ、やっぱりなって思うと思うんですよね。
うん。
で、監督がそういうことを意識して描かれてるかわかんないですけど、まあ、それも一種のレッテル貼りだとは思うんですよね。
うん。
そういうとこは、まあ僕は後で考えたんですけど、その、まあ例えば、その池袋の事件じゃないですけど、そういうふうに、その、ある一つの情報とか、ある一方的な情報だけで人を判断して、この人が言ってることは本当か嘘かって決めつけるのっていうのは危険だなっていうふうにやっぱ思いましたよね。
うん。
うん、まあそういう話も入ってるのかなっていうふうに思って、まあ、思いましたし、もっと言うと僕は、その、有効が取るべき対応みたいなことをちょっと考えたんですけど、
うん、
まあ、有効は、その自分の都合とか保身のために、まあ、正直言い方悪いですけど、そっちを優先したわけですよね。
うん、
で、その、メイとその自分の父親に関係があったことを誰かに言ったりとか、その、隠そうとしたわけですね、結局。で、まあ僕はそれを見てて、うん、まあ、まあ皮肉にもそれはマスコミとか報道の姿と重なるなって思ったんですけど、
うん、
自分の都合の悪いことは報道しないとか、
うんうん、
その事実をねじ曲げたり事実を見ようとしないみたいなところですよね。
はい、
だからそういう、その、優子はそもそも正義とかその真実をこう訴えるはずのドキュメンタリーを撮ってる、人なのにそっちに行ってしまうっていうところですよね。
うん。
そういうところはちょっと皮肉に思いましたし、あとは、そのメイが嘘をついていようがいまいが、僕は関係ないと思ったんですね。
うん。
というのは、まあ、どっちにしたってメイは困ってるわけじゃないですか。頼る人がいないわけじゃないですか。うん、その優子が、多分優子のその、描かれ方として、先ほどのカンニングのね、件を本人に言わなかったとか、そういう話からすると、多分優子はそういう、すごい優しい人というか、その人に対してその思いやりがある行動ができる人だと思うんですよね。
うん。
で、最初は多分、そういう思いで、そのメイに近づいたというか、メイの面倒を見る、心配になって見てあげてたと思うんですけど、だんだんそれだけじゃなくて、ちょっと都合よく彼女を動かそうとするというか、バレないようにするみたいなことをしていったところもちょっとあるのかなっていうふうに思うんですけど、だから、メイが嘘をついてるかもみたいなことを思った時に、車の中でちょっと問い詰めるみたいなことをしたんだと思うんですね。
うん。
で、あれはやっぱり、まあまあ、皆さんそう思うと思うんですけど、よくなかったと思うんですよ、その行動としては。うん、だから、あそこで、本当にメイのことを考えるのであれば、その相手が誰であろうと、彼女の、まあ、結構危険な状態だっていうふうに医者に言われたわけですから、
うん、
早く病院に連れて行くとか、
うん、
いうことをするのが良かったと思いますし、その、ああいう、その望まない妊娠をした人に対して、ああいう質問の仕方というか、質問の仕方っていうのは、良くないなっていうふうにやっぱり思いましたし、
うん、やっぱりそう。まあ特にメイにとっては、優子はお母さんじゃないですか。
そうですよね。あの、一時期だけですけどね。
うん。うん、 だから余計辛いですね。
そうですね。あ、この人もやっぱり信じてくれないんだっていうふうにやっぱ思っちゃって当然だと思うんですよね。うん、だからそこを、ゆうこはちょっと間違えたというか、
うん。
うん、してしまったなって思いました。あの、ちょっと前に見た映画ですけど、17歳の瞳に映る世界ってありましたね。うん、これで二人でお話ししましたけど、はい、あれでその、妊娠とかそういうものに関して病院で質問されるシーンがありましたよね。うん、
はい。
イエスかノーか、じゃ、だけじゃなかったですけど、その、本当の。
probably とか。
そうですね。
always とか
ですね。そうそうそう。
まあタイトルにもなって、現代のタイトルなんですね。
あれを思い出して僕は。うん。ああいう質問の仕方がやっぱり お手本じゃないですけど、
うん、
うん。なんだろうなってちょっと思い出して。相手は誰なのとかそういうことを直接聞いたことですよね。
うん。あれは、だって、まあ、言い方変えれば、うちの親父じゃないでしょって言ってる。
そうそう。
まあ、同意ですからね。
うん。本当は違うんじゃねえのっていうことを、うんうん。ですよね。
まあでも、本人的には多分分かってるんですよね。期間も、空いてたりしたんじゃないかっていう。売り終えだからそんな頻繁にガンガンやってるわけじゃなくて、って僕はまあ、
そうです、ね。
そこもだから、売りやってるって聞くと、本当もう、しょっちゅうみたいな想像もしちゃうじゃないですか。
そうですね、言い方がね。
そうそう、うん、そこら辺もなんかこう、言葉って怖いなっていうのもありますよね。うん
いうことをちょっと思って、まあ、うん、その、ものすごく、なんていうんですかね、この映画をどっちかというと僕は、結構客観的に見てしまったところがあって、
うん、
その優子の立場でとか、いうようなことよりか、まあ、優子のやってることの、正しいか正しくないかみたいなところで見てしまったところがあって、そんなに残れなかったというか、その、揺さぶられなかったっていう点はあるのかもしれないですね。うん、だから、じゃあ実際、自分がそういう立場になった時に、その、優子のような判断ではなくて違う行動ですよね。うん、まあまあ自分が正しいと思う行動というか、それが取れるかということはまた別なんですけど、だから、無責任なことを言いますけど、そんな風にちょっと見てしまったところはありますよね。うん。うんそんなところですかね。
そうなんですか。
うん。
うん。じゃあ、今日は、優子の天秤について話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。